何か私にできることは、1989年12月31日10時50分。シスター・ウンノは永遠の眠りについた。馬行に来て18年が過ぎていた。10年目が過ぎた頃からシスターの胃のあたりに痛みが感じられた。しかし、農業組合設立のため、そのまま活動を続けていく。やがて、診察を受けたバギオメディアセンターの医師から胃がんの宣告を受ける。勧められた手術を断って、痛みに耐えながら活動を続けた。シスター・ウンノの業績、1972年1月、定年を迎えたシスター・ウンノは、第二の人生をフィリピンの貧しい子供たちのために尽くそうと決意して、マニラ空港に降りた。体調を崩し、避暑地バギオへ向かう途中で、ケノン道路建設で渡避した日本人とその子孫たちのことを知り、その後、バギオで日系人探しを始める。苦労して探し当てた日系人に出会った時、神が私に与えた仕事であると確信し、その後、日系人の救済に当たった。戦後の混乱期で、迫害から逃れていた多くの日系人を、日の当たる場所に連れ戻し、その子供たちの教育に努力する。バギオの山中に日系人を探す途中、山中に散骨する多くの日本兵英霊たちの遺骨を目にして、それを集め手厚く供養する。また、途上国の貧しい農民たちの生活向上のため身をけっつて奉仕した。それだけでも大変な奉仕活動であるのにもかかわらず、シスターの偉業は、日系人がこれからもバラバラにならないようにと、日系人組織を立ち上げ、さらに集まった多くの支援金や援助物資をもとに、子どもたちの教育基金を組織化した。また、貧しい農民たちの生活向上のため、農業協同組合を組織化し、軌道に乗せる。シスター・ウンノは、奉仕者であるだけではなく、優れた指導者でもあると言わざるを得ない。さらに、それらの行為は、すべて無償の行為であった。日本人から、たくさんの品物や贈り物がシスターに届けられていたが、シスターはそれらを自分のために使うことはなく、シスターの持ち物といえば、外出用の着替え1枚と古い下着とボロボロのタオルだけであった。60歳を過ぎて、異郷の地でシスター・ウンノが成した、数々の業績を起こしたその力は、一体どこから来たものなのか。多くの人は、偉大な信仰者だったからと思うだろうが、そうではない。シスターは、1階の、老衆道所である。目の前に見る悲惨な現実に何か私にできることはとの思いから行動した人である。誰もが持っている他者を思いやる心の持ち主でもあり、他者と違うところはそれらを全力で実践した人ではなかったか。その力の背景には神の存在と神が私に与えた仕事であると信じていたのではないか。シスター・ウンノは何か問題が起きた時はどうにかなるでしょう。私はこうして生きてきましたと生前によく話していた。しかし、シスターは人一倍努力をしたに違いない。当然、シスターに批判的な人もいただろうが、広い心とうどんのような神経でやがて批判者たちもシスターに協力をしたと思われる。ここで出会う方々に、私はお話しかできないのに、大勢の方々の好意を受けて、どこからか解決がやってきましたと話している。シスターによって救われた人々、今でも日系人たちからは、 高齢の体を押しての献身的な奉仕活動に、ルソン島日系人の母と呼ばれている。バギオの日系人たちは、シスターに出会って私たちは救われたと語る。このページでは、日系人たちの悲惨な状況とその声を記載していないが、その憎悪と痛みの日々から救われたという言葉は真実である。また、シスターの活動に協賛した多くの日本人たちもその活動を通してシスターから心の安らぎと豊かさを享受されたことも事実である。私自身もシスター雲野を知って、こんな立派な日本人がいたのかと心の安らぎを受けた一人でもある。この感動する心の鼓動はどこから来るものなのか。シスター雲野が残した一番の業績は、我々に心の感動と爽やかな安らぎを残してくれたことかもしれない。生前、第二の人生を過ごしたフィリピンが大好きです。フィリピンの土になりたいと語っていた通り、シスター雲野のお墓はバギオ日本人墓地の一角に眠っている。2014年4月、故人、シスター雲野さんを訪ねて、私は東千初子さんとお墓参りをした。墓地からバギオの山々が見え、お墓のそばには一輪の百合の花が咲いていた。